京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
京都医療福祉ラジオ、今日は、医療福祉情報ボックスの時間です。この医療福祉情報ボックスではですね、医療や福祉に関するお仕事をされている方にお越しいただいて、お話を聞いています。今日のお客様は、NPO インホープで、職員としてお仕事をされています谷志保里さんです。谷さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はですね、谷さんは、医療福祉ラジオのニュースも読んでいただいてます。はい、こちらではボランティアのアナウンサーとしても、活躍していただいてます。それで実は谷さんのお仕事というのは、NPO インホープというですね、NPO で、職員として毎日お仕事をされているということなんですが、どんなお仕事を NPO インホープさんではされているんでしょうか。
はい、NPO インホープは初期型引きこもりと、不登校児童の家庭支援を行っていて、私はそちらで、子どもたちと関わったり、あと電話相談を担当しています。
はい、ということは引きこもりの方が電話を、してこられたりとか、ご家族の方ですかね。
そうですね。はい、
で、いろんな相談に乗ってられるということなんですね。はい、で実はですね、谷さんは音楽療法士というですね、資格をお持ちだということなんですけど、はい、この今日は音楽療法士についてちょっとお聞きしたいんですが、はい、これはどういうものなんでしょうか。
音楽療法士というのはもちろん字の通り音楽を使って療法をするんですけれども、音楽の持っている特性を意図的に利用して、高齢者だとか障害のある方、もしくはちょっとストレスを抱えている、いろんな困難を抱えている人と、音楽を通して、関わって、もしくは療法をしていくというのが音楽療法ですね。
はい、ラジオを聞いている皆さんも、この音楽療法士っていうのはなんか初めて聞いたなと思っている方もいらっしゃると思うんですが、これは例えばその資格というなんか試験があって、はい、なんか免許証をもらえるようなものなんでしょうか。
そうですね、日本音楽療法学会というところが発行している民間資格なんですけれども、一番ストレートに、資格が取れるのは日本音楽療法学会が定めている認定校という、専門学校と大学がありますので、そちらを修了すると音楽療法士補括弧仮みたいな補うっていう字ですね、の、受験資格が得られます。で、その受験資格を、修了時に取って音楽療法士補の受験をすると。で、さらに、実習を積んで実技と面接の試験を受けて音楽療法士になります。
はい、このね、どうやったらなれるかみたいな話もね、ちょっと最後の方にお聞きしたいと思うんですが、はい、谷さん自身はもうこのじゃあ、資格を取られてどれくらいになるんでしょうか。
は
い、
私は音楽療法士補を取って、今からもうそうですね、1月なので2年目になるところですね。
はい、ということは、少しこう仕事にも慣れてきたかなっていうところですかね。
はい、ぼちぼち。
そしたらこの今 NPO インホープではこの音楽療法士のそういう資格というか、技術を生かしてお仕事をされているということもあるんですね。
そうですね、はい、子どもたちと関わる中で音楽を使うこともありますね。
そうですか。例えば、なんかこう今までですね、NPO インホープさんで、仕事をされてて、音楽療法士っていう立場からですかね、いろんなアプローチを、はい、されたりして、なんかこう、面白いエピソードなんかありましたですかね。
そうですね、まだうちに何回か通ってる子がいるんですけど、その子はまだ、楽器は、トーンチャイムっていう、なんだろう、 振ると音が出るベルがあるんですけれども、それを使ってたんですけど、その子が一人で療法士と二人で演奏するんですけれども、途中でもう一人、同い年ぐらいの男の子がギターをやってるので、その子と一緒に途中から三人で音楽活動してたんですね。で、要はギターがまだそんなに慣れてないので、途中で止まったりするんですけれども、日頃あんまりこう人とコミュニケーションを取りにくい子が、そのギターのペースに合わせて自分の演奏する速度を変えていくんですね。ちょっと待ってあげたり、やり直してあげたり、何も言わなくてもノンバーバルでそこでコミュニケーションをその子が取っていくっていう、そういうところが何度か垣間見れましたね。
そうしますと、なんかそれをこうやった後にですね、うん、なんかやっぱりその生活とかいうようなところでもなんかちょっと変化があったんでしょうかね。
そうですね、普段本当に私たちとももちろん家庭でもあまり話すのが決して得意な子ではないんですけれども、家庭での状況としてはとても明るくなったというのも聞けますし、私たちと関わっている中でも二言三言ポツポツと喋ってくれる場面が何度かありますね。
そうですね、やっぱり音楽の力というのはこうすごいものがあるというところですよね。
そうですね、
その、まあ、我々もね音楽を、ね、まあ、聞いて癒されたりとかこう気分が、ね、良くなったりとか、まあ、いろいろあるんですけども、谷さん自身はどうですかね、音楽というものはどういう位置づけに、
ね、
はい、考えられてるんですか。
もう私にとってはもうなくてはならない存在で、聞くこともそうですし、もう一つはこう家でピアノを弾いたり歌ったりしてるっていうのは、一つ自分の出せない感情だったり自分の自己表現として私は使ってる部分が大きいと思いますね。
まあ、お聞きしましたところによると、だいぶ長くいろんな音楽の勉強もねされてるということ、大学は、音楽の大学でしたね。
はい、そうですね、
はい、でその大学もやっぱりその音楽の勉強をしている過程でこちらの音楽療法士というところを目指されたということなんでしょうか。
もともと音楽療法士になろうと思って音楽ができる大学に入りました。
あ、なるほどね、はい、じゃあもう初めから音楽療法士というものを目指して大学で勉強もね、
はい、
されたということなんですね。はい、でまあですね、もっと他にも何かエピソードみたいなんて何かあります、音楽療法という意味で。
そうですね、はい、大学の時は高齢者がすごく多かったんですけれども、脳卒中などでこう倒れられる患者さんがリハビリテーションで使う病院があるんですけれども、そちらで実習を毎週に1回してたんですけれども、リハビリに行く途中の患者さんたちが立ち止まって参加してってくださるんですよ。オープンスペースでしていたので、じゃあ理学療法士さんたちがじゃあちょっとリハビリ中断してそこで参加しようかって言って、いろんな患者さんがそこで立ち止まってくださって、患者さん同士の入院患者さん同士の横のつながりがその場から発生するんですね。どんどんどんどん次回は席を空けて待ってたりっていう、仲間意識が少しずつ生まれたりっていうことありましたね。
じゃあもう本当に言葉を超えてその場のいろんな雰囲気を変えていったりということもね、うん、
はい、
音楽はできるっていうことですよね。
はい、
なるほど。まあ、それではですね、この音楽療法士という今日はね、お仕事についてお聞きしてるんですけど、例えばなんかちょっと今聞いてる方がですね、
はい、
面白そうだなと思って、うんうん、じゃあ私もなってみたいなっていう場合は、はい、例えばどんな風なこう方法があるんでしょうか。
そうですね、もうすでに大学専門学校短大と卒業されてる方の場合はですね、臨床経験が、約3年程度必要になってきます。で、実際に音楽療法でなくても 教育だったり心理だったりの現場におられて3年ほど臨床経験がある方はそのまま日本学療法学会の必修講座がありますのでそちらをすべて受講していただいてもちろん音楽のピアノの実技だとか音楽の理論なんかを少し勉強していただいてさらに学会参加なんかでこうポイントを200ポイント取得していただく必要があります。で少し足りないもし医療だとか福祉だとか心理の教育の部分が足りない方は放送大学などでそちらの単位を16単位取得していただくと音楽療法士法の受験資格を得られますのでそういう手段を取っていただければと思います。
その別に音楽の大学を出てないといけないとかっていうものでも
そういうわけでは
ないんですよね、
はい、ありません、
例えば看護師さんだとか、はい介護士さんだとか、
はい、
そういう方でもも
ちろん
興味があれば、
はい
独自に勉強してということが、はい、できるということですね。
はい、
そうですね、谷さんちょっと前後してあれなんですけど、
はい
谷さん自身が一番こう音楽療法士になろうと思った理由っていうのは何だったでしょうかね。
そうですね、もともと音楽が私はとても身近にあったので自分にとって音楽療法というきっかけはすごくあったと思うんですけども母がもともと音楽療法という仕事を知ってこれは向いてると思うって言って勧めてくれたんですけれどもともと本当に人の助けになる仕事がしたかったのでそういう意味では音楽と人の助けになるっていうことで2つがしっかり合致した職業だったのでそれが一番きっかけだったと思います。
ご家族の、ね、理解もあって、
はい
それで自分の、ね、やりたいというか興味のあるものを使って仕事ができるっていうのは本当にいいことですよね、
はい
じゃあこれからですねまだ音楽療法士としてはですね、1年2年ぐらいですがどんな感じで仕事を展開していけたらなというふうに考えられてますか。
そうですね、まだまだひよこですのでたくさんの人と出会ってたくさんの人といろんな音楽を作り上げて幅の広い音楽療法ができる音楽療法士になれたらなと思います。
はい、今日は、谷さんありがとうございました。
ありがとうございました。
谷しほりさんはNPO インホープで音楽療法士として、電話相談のお仕事をされてます。ちなみにインホープのこともちょっと宣伝しておきましょうか。
はい、
はい、どうぞどうぞ。
はい、NPO インホープ人町交流館の1階ボランティアビューローにあります、相談電話の方は水曜日から、土曜日お昼1時から7時までになっています。インターネットでインホープと検索していただくと電話番号等も出てきますのでまた何かのついでにお立ち寄りください。
不登校とかね引きこもりの、はい、支援活動をされているということです。はいはい、じゃあ今日は谷さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM 797京都三条ラジオカフェ京都医療福祉ラジオでは番組へのご意見や地域の福祉や医療に関する質問、疑問、情報などを募集しています。お問い合わせはお電話で、京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで、お名前とご連絡先を書いてお気軽にお寄せください。京都医療福祉ラジオは独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業でお送りしています。